これより礼拝を始めます。お立ちできる方はお立ちください。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。賛美歌390番1節4節。 きください。お祈りを捧げます。すべてを創造し、すべてを支配したも教会の頭なる主イエス・キリストの神、キリストの神様、信頼神様、あなたの皆をあがめ心から賛美いたします。私たちは主の年2023年を与えられ、このようにして埼玉地区58の教会伝道所が共に主の御前に集まり、思いを一つにして主からの御言葉をいただいて歩み出したいと願い、地区の良き交わりを覚え、ここに新年合同礼拝を守ることができる幸いを心から感謝申し上げます。コロナ禍にあって、この礼拝堂に集う人々とズーム配信でそれぞれのところから参加している方々と共に礼拝の恵みに預かることができるよう、この礼拝の始めより終わりまで導いてください。今日は礼拝説教者として東京滝の川教会より東野久志先生をお招きいたしました。どうか先生が牧会しておられます滝の川教会の新しい年の歩みも主の祝福が豊かにありますように、その宣教の技が地域にあって輝き続けることができますようお祈りいたします。またこの礼拝の中で子どもの説教、礼拝の説教を東所沢教会の指方周平先生が担当されます。どうかしよう、お二人の先生に産よりの特別な力を注ぎ、精霊で満たし語る御言葉が一人一人に力強く届くことができますよう導いてください。また聞きます私たちの心を開き、その御言葉によってこの新しい年2023年を力強く喜びを持って歩んでいくものとしてください。またこの礼拝の中で成人式を迎える方々、受洗信仰告白をされた方々の祝福の祈りを合わせます。どうかこれらの方々の主の大きな方々が主の大きな守りの中で主にある確信と喜びを持って新たな人生のスタートができますようお祈りいたします。過ぎ去った2022年、この埼玉地区にあって天に召された先生や信徒の方々を覚えます。どうかしよう、その方々の歩んできた信仰の歩みを祝福してください。私たちもその信仰を受け継ぐものとして用いてくださいますようにお願いいたします。コロナ禍にあって地区の交わりが困難な状況下にあります。どうかしよう、一日も早い収束の時が来ますよう祈りを合わせていきます。各教会伝道所がそれぞれに与えられた地域での伝道の技が大きな喜びとなり、豊かな実を結ぶことができますよう導いてください。互いに祈り合い交わりを通して地区の連帯を揺るぎないものとしてください。今世界ではウクライナ戦争をはじめ各地で緊張した無秩序な状況下にあります。 どうかしよう。世界全体が平和を取り戻し、秩序ある世界を築き直していけるよう、主のご計画を確かなものとしてください。私たちはそのことのために祈り続けていきます。今日のこの礼拝を思いながらも、出席できない方々が大勢いらっしゃいます。どうか私たちと等しい恵みに包まれ、この新しい年、平和な恵みに満ちた喜びあふれる歩みをとなるよう導いてください。これらの願いと感謝、主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖書コリント信徒への手紙12章12節から26節、聖書をご覧になっている方は新約聖書316ページになります。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないか、体の一部ではないといったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目でないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前はいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中では他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身を取りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が立ってばれば全ての部分が共に喜ぶのです。お立ちできる方はお立ちください。賛美歌393番 座りください。続いて子どもへの説教をお願いいたします。
主の年2023年明けましておめでとうございます。今日は埼玉地区の仲間たちと3年ぶりに一堂に集まり、一緒に神様に礼拝を捧げる新年合同礼拝日を迎えました。毎週日曜日に違う場所で礼拝を守っている仲間たちが、このように一堂に会して、またズームを通して心合わせ、声を揃えて礼拝を守れる恵みを感謝いたします。私は子供の頃に熱を出して病院に連れて行かれた時、その病院の待合室に恐竜の図鑑があって、それをお父さんが優しく読んでくれたという、そういったことがきっかけとなって恐竜が大好きになりました。幼稚園の頃には図鑑3冊分の恐竜の名前を覚えてしまうぐらい、恐竜が大好き で、ある時、化石がたくさん展示してあるという上野の国立科学博物館にお父さんに連れて行ってもらったことがありました。で、大人になってから、この埼玉県に住むようになってから、ふと子供だった頃が懐かしくなって、一人で国立科学博物館を訪ねたことがあります。子供の頃は新幹線だったのに、今日は京浜東北線だったな、などといろんなことを思いながら、化石を見て館内を巡るうち、はたっと一つの展示物の前で足が止まりました。それは今から3000年以上昔の縄文時代、北海道の入江貝塚という昔の人々が一緒に暮らしていた集落の遺跡で発見された人の骨でした。その骨の主は10代の後半で亡くなったそうなんですけれども、年齢の割にはとても腕の骨や足の太ももの骨が細くて、展示の説明書きには小さい頃に何かの病気にかかって体が動かなくなってしまったまま、おそらく一生を寝たきりで過ごしたものと推察されると書いてありました。しかし医療が今のように発達していない、今のようにお薬もない、そんな大昔にあって、その骨の主がその年まで生きることができたのは仲間たちの手厚い助けがあった証拠だと考えられるというふうに、その説明書きには書いてありました。不便な生活の中で弱く見える部分が見限られるのではなくて、かえって群れ全体の力を合わせ一緒に協力して生きていくために必要な絆となっていたのかなと、しばらくその骨の前で3000年以上昔の人々の暮らしに思いを巡らせたのでありました。今から約2000年昔、イエス様のことをたくさんの人々に伝えたパウロという人は、イエス様によって いろんな人が集められている教会のことをキリストの体として教えてくれました。パウロはある時コリントという大きな大きな町を訪れて、そこでイエス様のことを皆さん人々に語り、そこに一人一人が集められて、そこにキリストの体である教会が誕生しました。しかしこのパウロがコリントから去った後に入れ替わるようにしてアポロという伝道者が来訪し、またイエス様の直弟子のペトロという人もやってきて、いつしかコリントの教会では誰を支持するか、誰先生につくかといったことで争いが生じてしまったんです。またこの大きなコリントの町に潜んでいるいろいろな悪い影響がこの教会の中にも深く及んでおり、さらにはどのようにして神様を信じているかといったことでも些細な違いから大きな亀裂となって争いが生じてしまったのでした。こうして困り果てた教会に向けてパウロは数回に分けて手紙を送ったんです。その手紙の最初にパウロは、皆勝手なことを言わず仲違いせず、心を一つにし思いを一つにして固く結び合いなさいと語りかけ、パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です、皆が一つのパンを分けて食べるからです、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのですと、キリストの体とされている事実をみんなに思い起こさせ、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのですと、一つという言葉を何度も何度も繰り返して、キリストの体である教会が一つになることを語りかけたのでした。そしてお互いの違いばかりに目がいってしまい、違うということを理由にして裁き合い、バラバラになりそうになっている一人一人に向けて、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分ですと、主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いである教会に結ばれた者としての自覚と使命とを思い出させようとしたのでありました。さて、私たちは同じ人間であっても、また親子兄弟であっても、そしてイエスを唯一の救い主として告白するキリスト者同士であっても、その一人一人は考え方も関心もテンポもまるで違う一人一人です。しかしそんな一人一人が時として寂しさや衝突を抱えながらも、自分とは違う他の人と一緒にいるということは決して当たり前のことではなく、実はそこに人間の信心や決意に由来しない主なる神様からの力が働いているのではないかなと僕は思いを巡らせるのです。私たちはしばしば互いの間にある違いを穴が開くほどに見つめ、 それを理由に不満や疑いを膨らませ、腹を立て、怒りや憎しみを爆発させますが、違いをつまずきの石とするのではなく、違いを抱えたまま、それでも一緒に歩んでいこうとするとき、それでも一緒に同じ方向を仰ごうとするとき、その違いに神様からの力が注がれ、その違いが要石となって、互いに愛し合いなさい、すべての人に使えるものになりなさいと教えてくださったイエス様の御国が出現するのではないかと、僕は神は身を取りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っていますとのパウロのお手紙から示される思いがいたしました。ウクライナで戦争が続く今、世界の各地でこの地球を網で包むようにして平和の祈りが紡ぎ出され続けております。この日本にいる私たちは祈ることしかできないのではなく、私たちが違いを抱えたまま、それでも全ての教会の頭であられるイエス様を仰いで、イエス様のお名前で紡ぎ出す祈りには力があります。今日は3年ぶりに埼玉にある教会伝道所の仲間たちと一緒に神様を礼拝しておりますけれども、私たちも心を一つにし、思いを一つにして、神様と人との間にあった罪と死の断絶に十字架で橋を渡してくださり、私たち一人一人の間にある違いに宿られ、平和を実現する人々は幸いであると教えてくださったイエス様のお名前によって、戦争の終結と互いに愛し合うことを掟とする神様の御国の到来を忍耐強く祈り求め続けてまいりたいのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆あがめ賛美いたします。天において皆があがめられ、御心が行われておりますように、地上に私たちの間に互いに愛し合うことを掟とする主の御国が来ますように。今日は3年ぶりに埼玉地区の兄弟姉妹と共に集まって、またズームでつながって心を合わせ、声を揃えて礼拝を捧げられます恵みを感謝いたします。2023年へと年は改まりましたが、ウクライナでの戦争は終わらず、その戦争の拡大の不安にある世界はますます混迷の度合いを深めていくようです。しかし草は枯れ、花は散っても主の御言葉は永遠に変わることがありません。主によって世の光とされている私たちが主の御言葉を守り、聞き従い、主以外の何者をも神としない生き方を隠さないことによって、世の光としての使命を果たしていくことができますよう、私たちの信心や決心に由来しない天からの知恵と力とを注いでください。私たち違う一人一人をキリストの体である教会に結んでくださった主がいつも共におられる事実を感謝いたします。主の再び来たりたもう日を待ち望みつつ、平和を実現する人々は幸いである、あなた方に平和があるようにと宣言された主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ちできる方はお立ちください。賛美歌367番。拝読いたします。旧約聖書詩編31編15節から17節、旧約聖書861ページになります。しかし主よ、私はあなたに信頼します。私は言いました、あなたこそ我が神と。私の時は御手にあります。敵の手から迫り来る者から私を助け出してください。しもべの上に御顔を輝かせ、慈しみによって私を救ってください。お願いします。